こんばんは。時刻午後6時を回りました。イブニングワイド今時旬、毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。このコーナー、お相手は私 FM 映画をパーソナリティの飯田実です。今日お招きしましたのは岡崎市民病院救急看護認定看護師、郡山明美さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
郡山さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
暑い夏がやってきました。今日ちょうど梅雨明けということで、
はい、
熱中症対策を今日はテーマにお話をいただきます。お願いします。
お願いします。
まずは救急看護認定看護師という郡山さんが今このね、お仕事をしていらっしゃるんですが、普通の看護師とどう違うのかということで、郡山さんが今やってらっしゃるお仕事ってどんなことなんですか？
そうですね、はい、救急看護なので、救急の患者さんを主に見てます。で、今は ICU にいるもんですから、はい、特に救急の中でも重症の患者さん、人工呼吸器をつけてる、体外循環を回してるっていうような患者さんを主に見させてもらってます。
はい、はい、最近ですと熱中症本当に問題になっていて、で中には救急搬送されたものの残念ながら亡くなってしまうという方も時々聞くんですけれども、はい、岡崎市はどうですか？
そうですね、はい、最近だとトヨタで死亡があったよっていうのを聞きましたけど、はい、岡崎では実は最近は死亡する方っていうのは ICU に入る方っていうのはお見えにならない、はい、救急外来をかかる熱中症の方はいますけど、はい、入院されるような方はお見えにならないっていう現状で、岡崎市全体で守ってるのかなっていうのはそういう気はします。
はい、一人一人がね極力気をつけて、また周りの方も気をつけて差し上げているってことですよね。
そうですね。
これね、怖いのね、熱中症ってかかってる本人は気づかないことが結構あるらしいですね。
そうですね。
改めて熱中症ってどんな状態のことを言うのか教えていただけますか？
いや、皆さんもご存知だと思うんですけど、はい、暑い外の環境、この中でお仕事とかされてる方っていうのが、だんだんわからなくなってきて、体調が熱が上がって、はい、それに対応しようと思って汗をかいたりするんですが、それが追いつかなくなって症状が出るっていうのが熱中症だと思いますが、昔の方だと初期あたりとか、
はい、
私の頃もそうですね、夏バテとか、そういう言葉で昔は言ってたような気がします。
はい、はい、熱射病とか日射病って言ったり、そうですね、
してましたね、言ってました。
でも全部熱中症の中の症状の一つっていうことですか？
そうだと思います。
なるほど。
夏バテもそうですね。
夏バテも、
夏バテも一つだと思います。症状が出てるんですね、だるいという。
はい
はい。
これね、予防の方法ってよく言われてはいますけれども、うん、こまめな水分補給って、これ実際にはなかなか難しい時もありますよね。
そうですね。水分って、はい、体重あたりでいく計算でいくと、だいたい 1.2 リットルぐらい必要、それ以上必要って言われてる中で、
はい、
じゃあ自分が飲めてるかっていうと、どう飲むかっていう工夫が必要だなと思ってます。
はい、
そうすると、うん、食事の時のコップ1杯を増やすとか、ご自宅にいる場合には1時間ごとに時間を決めて飲むとか、そういうことも水分を増やすっていう一つの方法ではあると思います。
職場だとそれがなかなか難しいってこともありますよね。特に来客中でお客さんの前で ね、いただくっていうわけには、うん、お客さん召し上がってても、
そうですね、その時にはそれを予測して先に飲んでおく、うん、その後喉の渇きを感じてからでは遅いので、
はい、
その前に予防として時間を決めて飲むっていうのは大事かなと思います。
はい、ありがとうございます。さて、熱中症の主な症状について改めて見直していこうと思います。お願いできますか？
そうですね、はい、はっきり言って全ての症状だと思います。まず私たちが仕事帰りで体がだるいなっていうような症状も、 この暑さの中では熱中症の症状ではあります。
あ、じゃあ軽い熱中症にはかかっている可能性があるってことです
か。あると思います。
いや今日はもう疲れたよ、暑かったからね、これは熱中症の軽い症状。
そうだと思います。
いや
その時に水分取った後に、はい、休まれた後に体調が戻ってるっていうことはあると思うので、
はい、
そういうのも一つの症状だとは思いますが、
はい、
ただ熱中症を明確にするとめまいがしてくるとか、立ちくらみがするとか、
はい、
これはあの軽症の症状であると思います、う
ん、これあの更年期の方だとめまいとか、ね、立ちくらみとかもあるから、ね、ちょっと混同しがちですね。気をつけないといけないですね。
ただそれを更年期って片付けてしまうのではなくて、はい、水分を取ってみて、あとは経口補水液とか、うん、ちょっと血管の中にあの水分がとどまりやすいもの、はい、って飲んでみると良くなったっていうのであれば熱中症の一つの症状であったっていうことになりますかね。
はい、このね経口補水液なんですが、うん、前回ね、うん、あの実は郡山さん手作りのものを覚えて
お持ちでありがとうございます
結構、ね、美味しかったんですよ
美味しかったですか。
これ手作りできるんだと思って、
うん、美味しいと熱中症かもしれんですけど、ね、
その時まで言われました
いや美味しくない、
普通ね美味しくない
ですって言われる方が多いと思います、
なんですけど私その時に美味しく感じたので、あこれはちょっとあのもうちょっと水分取ってくださいってその時も確か言われましたね。
同じこと言ってますね、
はい、気がつかずに本当になってますね
そうですね、
はい、その他の症状としてはいかがですか。
それがちょっと重症になってくると、はい、頭痛とか吐き気、これが出てきた時にはもう中等症っていう風になってくると思います、
はい、
もう明らかな症状ですよね。あとはもう体がだるくて動けないっていうような症状であれば中等症、はい、ただ意識のまだある状態なので水分飲めるって言った時に飲める状況であればお家で見れる可能性はあります、
はい、あもっとひどくなると水分、
意識がなくなる。
なるほど。
そうです。その人に無理やり口に入れても、あの飲めないので
危ないですよね。
そうですね、あの動けるか動けないか、涼しいところに移動ができるか、はい、抱えても移動ができて水分が飲めるならもうちょっと様子を見ていいと思います。
はい、その程度にもよると思いますけれども、はい、症状が出た時の対処方法、具体的にはあの救急車を呼ぶタイミングとかも教えていただけると嬉しいんですが、
まず熱中症かなっていうその環境の下でそういう症状が出た時には歩けるかどうかで涼しいところに移動させてください。
はい、
で自分で移動できないようであれば、あの人手がいるっていうようであれば、
はい、
あの人を呼ぶ、あとは救急車もちょっと考えた方がいいですが、
はい、
あの意識がない、呼びかけても反応がない、痙攣を起こすっていうことがあれば必ず救急車を呼んでほしいです。
はい、今ちょうどね可愛らしいお客さんがスタジオ前にお見えになって、ね、小さなお子さんですとより一層ね注意が必要だとよく言いますけれども、はい、真っ赤い顔したお子さん最近いますよね。
赤い顔した、
日焼けかなと思うと、
あ
そうでもなくてっていう、
最近の流行りの中に、あの風邪で熱が出る、それからインフルエンザコロナってありますので、熱がある時に熱中症かなっていうことで、先にそっちに行くのではなくて、やっぱり熱があるようであれば病院をかかってほしいなと思います。
そのあたりの見極めがなかなか難しくて、
はい、それは子供さんだけでなくて高齢の方も実は感染症を起こしてたっていうこともあるので、そうしてもらえるといいかなと思います。
今までインフルエンザって冬だけのものだと思っていたら、
そうですね、
先には夏
年中ですね、
ですよね、はい、
そうです、今年は夏も来ましたね、
はい、はい、だからね余計に本当に決めつけちゃいけないなと思うんですよね。
そうですね、熱が出るっていうのはやっぱり病院行って感染症がないかどうかを調べてもらった方がいいと思います。
あとは子供さん特有の流行り病っていうのもありますからね、いろいろと、
はい、
そのあたりもね結構難しくって、どうしたらいいんだろうって本当に思う時があるんですよ、そういう時って、例えばなんですが子供さんがもう本当にうったりしてて、でこれはちょっと自分で運ぶと怖いなと思った時に、救急車って呼んでもいいんですか。
あのお母さんの考えっていうの判断っていうのは一番合ってると思います、一番近くで見てて、はい、あの 自分の車で誰かが乗ってて、はい、っていうような環境であれば自分の車でもいいかもしれません、あとはあの距離ですね、
はい、
そうでなければもう痙攣を起こすようだったり意識を呼びかけても反応がないっていうような時には必ず救急車呼んでほしいですけど、
はい、
困った時には救急車でもいいのかなと思います。それかかかりつけさんに相談ですね、はい、電話で、
あ、電話で相談ですか、う
ん、はい、はい、
そう、どうしてもね様子見てくださいって言われると、うん、いやいや様子見てる間に急変したらどうしようとかすごい心配になるんですよね。
そうですね、私たちはあのお母さんの見立てっていうのは一番合ってると思うので、
はい、
普段見てるので、うん、私たち医療者よりもお母さんがおかしいと思った時の方が信じることができると思うので、
はい、
あのぜひあの救急車呼ぶときには呼んでもらっていいと思います、
はい、小さなお子さんまたご高齢の方々がちょっとこれはっていう場合には、うん、ぜひねたまらずご家族の方は、
はい、
そう子供さん病院連れてくときにも誰かの手があって、うん、で3人でとか行けるときにはいいんですけど、
行けないときですね。
そうなんですよ、1人しかいなくてっていうとき
困った時にはあの救急の相談があるので、はい、そこで相談してもらってどういう対応がいいのかなっていうことをあの教えてもらうといいのかなと思います。
はい、素早く対応です ね、
そうですね、
ここは、はい、さあ、そして熱中症対策にこれを飲むといいってよくねいろんな本ですとか、はい、ネットでも見るんですけれども実際にはどうなんでしょうか。
あの経口補水液がいいですよってよく言われてます、はい、それは一番バランスがいいんですよね、水分だけではなくて塩分と糖分も適度に入っててっていうのでは一番いいと思います。
その反面スポーツドリンク飲みすぎると太るとか、
そうですね、
いろいろありますよね。
スポーツドリンクだと美味しく感じますよね。
はい、美味しいです。
それには糖分が入っているので、
はい、
例えば糖尿病の人とかそういう人は気をつけないといけないなと思うので、普段あの元気な方でも糖分取りすぎると良くないので、
はい、
できたら本当は経口補水液がいいと思います、
はい、
だけどない時にはもちろんスポーツドリンクでもいいと思います。
わかりました。普通にお水だけだとか、うん、あとはお茶だとか麦茶だとかそういうのはどうですか。
あの水だけ麦茶だけっていうと実は、はい、あの熱中症で汗がたくさん出た時には塩分が少し足りないので、そこに塩分塩飴を舐めたりだとか、
はい、
そういうことで、うん、あのしてくれるといいかなと思いますが、あの子供さんとか例えば朝学校に行く前に、
はい、
朝ご
は
んでお味噌汁、塩分をそこでちょっと取っていく、普段取らないパンだけパンと牛乳だけでいくっていうのを、
はい、
お味噌汁をちょっと入れてみる、
で、
まあ、大人の方でしたら漬物梅干し塩昆布とか塩辛いものを朝食べていく、はい、あとは水分で補うっていうのも一つの方法だそうです。これあの管理栄養士さんに聞きました。
そうなんですね、
う
ん、
こういうこと進めてますって。
はい、実はねこの間あの朝食をね忙しかったので取らずに、で、うん、あの両親の家に行ったら母がですね漬けたばかりの梅干しを差し出してくれたんですけれども、いや美味しかったですね。
美味しかったですか。
まずいですね熱中症になりかけてましたね。
普段梅干し好きなんですか。
割と食べはするんですけれども、いただくことはあるんですけれども、こんなに美味しい梅干しは初めてと思ってしまったんですよ。
熱中症の傾向がありましたね、
でしたね、
きっと一つの判断になりますね。
その後すごい気分が良かったので
、うん、
あのぜひ皆さん梅干しも召し上がってください。
本当ですね、
はい、私は何回かなりかけてますね熱中症に、
うん、なんかこう話を聞くと何度も救われてるような気がします、
ね、そういうことですね、
はい、
未然にぜひ皆さんも召し上がっていただいて、他にはこれを飲むといい、はい、経口補水液以外ではいかがでしょうか。
これを飲むといい、
はい、
あの水分であればあるものを飲んでいただきたいですけど、うん、あの絶対ダメなのはアルコールですね。アルコールは水分を奪っていくので逆効果になるので、はい、あの絶対にやめた方がいいです。
わかりました。
ただスポーツの後とか仕事の後のビールは美味しいですね、はい、そうだけどそれに負けないようにまず水分を取ってからのアルコールの方がいいかなと思います。
はい、あの世のお父さん方ね麦茶差し出されたら泡が出るのがいいなって言っちゃってダメですよ。ぜひ初めは召し上がってください、
はい、
さあそして経口補水液、前もね手作りできるよという話を伺ったんですが、
はい、
改めて教えてください。
はい、前は飲んでもらいましたもんね私の作ってきたの、はい、インターネットとかで調べてもらうと出てくるんですけど、
はい、
水分 500ml、 水 500ml に塩分がティースプーン1/3、もうちょっと少なくてもいいです、3分の1弱ぐらいで、あとは糖分が、
はい、これ普通の
糖分が 20g、 砂糖 20g、
はい、砂糖20、
はい、
はい、ちなみにこれ塩もお砂糖も、
はい、
いわゆる家庭用のものでいいですか？
私それで作ってみました、
この間、
はい、
はい、ということなのでお家で簡単に作れますね、
はい、はい、ちょっと飲みにくい時にはレモン水、レモンを足してみると飲みやすくなると思います。
はい、多少の味付けは OK ってことですか？
まあそうですね、ただこれ一般で売られてるものではないので、
はい、
その日の飲み切りって考えて、はい、1日分を作っておく、
はい、
翌日に持ち越さないっていうのが一つ大事ですね、
あ、じゃあレモン入れたりとか、
はい、
ミント入れたりとかっていうのは OK、
はい、あ、大丈夫です、
その日のうちに飲み切る、
大丈夫、
はい、OK です。よし、やってみます。
やってみてください。私もやってみます。
はい、さあ、質問来ておりますのでご紹介をします。はい、私は認知症の足腰が不自由な母と二人暮らしをしています。母の熱中症対策としてこちらから促すのですが、目を離すと脱水症状になりかけていることがよくあります。特に夜になるとほとんど水分補給ができず、朝なかなか起きてこないと寝室を見に行くと動けなくなっていたり、このような場合母に効果的に水分塩分を補給させるためのいい方法手段はありますか？特に夜の水分補給、今大きな問題です、課題ですということです。
そうですね、
はい、
いや、なんか身近に感じる質問ありがとうございます。私の家族にも実は認知症の人がいて、
はい、
で同じことを思ってました。水分は取らないです、エアコンもつけないです、
はい
はい、その中でじゃあどうしていこうかなっていろいろ考えたんですけど、水分はやっぱり与えても飲まないので、
あ、
私はあんまり普段食べないんですけど、アイスクリームを食べてみるっていうことを声かけたら、
はい、
それに乗ってくれたんですね。
あ、なるほど。
アイスクリームを、
はい、
今日は朝食べさせてみました、暑いので、
はい、
夜と夜寝る前、水分の代わりにアイスクリームを食べさせてみてます、
はい
はい、で今のところ熱中症はないです。
あ、よかった。
好きなものを少し形を変えてっていうような感じでいくなら、例えばお味噌汁なら高齢の方飲むなら、それを冷蔵庫で冷やして冷たいお味噌汁にして飲むっていうのも一つの方法でもあるかなと思ってます。
宮崎名物でもありましたね、冷や汁ってね。
あるんですか？
はい、
あ、
言われてみれば冷たく冷やした味噌汁意外に美味しいってありましたね。
そうですか。
我が家でもそうめんを、
あ、それいいですね、
残ると冷たいの味噌汁でいただくってい
う、それいいですね。
あります。
それ一番の方法かと思います。冷たい味噌汁にはそうめん、
はい、はい、祖母の大好物でした。
あ、本当ですか、
はい、
ぜひやってもらえるといいかなと思います、
はい、まずその方のお好きなものをチョイスをして、
うん、
ね、はい、で冷たくして召し上がっていただく、はい、っていうことですね、はい、小さいお子さんですとゼリーだとかプリンとかね、そういったものもお好みになりますけれども、うん、ご年配の方だとちょっとあまりお好きでない方
に、あまり好きでないですかね。うちも食べないですね、ゼリーは。
あー、やっぱりそうですか、うん、まあ、お好きなものからってことですよね、
はい、
アイスクリームは大体皆さんお好きですね、うん、ご年配の方特に。
そうですね、この暑い時には特に、
はい、
アイスクリームの声に引っかかるかもしれません。
ぜひ一度お試しください。さあ、それでは最後になりますが、はい、ラジオの前の皆さんに一言郡山さんからメッセージをお願いします。
はい、今回こうやって出演させてもらいましたけど、病院のスタッフにいろいろと話を聞いてきました、
はい、
その中でメッセージにさせてもらいたいのは、熱中症っていうのは予防ができるので、
はい、
今今日やるべきことかっていうのを一回考えてもらうことと、どうしてもその、仕事だったりで、暑い環境に出るっていう時には、人が近くにいる環境で、
はい、
みんなで熱中症を乗り切ってほしいなと思います。
はい、一人じゃなくてみんなでってことですよね。
そうです。
はい、私もそうですけれども、意外に気がつかずに軽い熱中症に、ね、熱中症になっている可能性があります。ぜひ皆さんもお気をつけください。今日は郡山明美さんをお招きしました。救急看護認定看護師から、暑い夏を乗り切ろう熱中症対策というタイトルで皆さんに 注意のお呼びかけでした。郡山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回は今度は8月です。8月は現在予定としては17日木曜日、お招きするのは診療技術室知能訓練士黒柳めぐみさんから、テーマは紫外線から目を守ろう、これをテーマにお話を伺います。ぜひお聞き逃しなく。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。これから夏本番ですからね。はい、ぜひ皆さん熱中症には十分に気をつけましょう。私も気をつけたいと思います。ありがとうございました。